い、ということでですね、フィアレスラジオの時間がやってまいりましたということでですね、5月8日でございますね。はい、ということなんですが、さあ、いつもと違う、今回はオープニングということでございましてですね、この方に来ていただきました。どうぞ。
こんにちは、こんばんは。愛の天使、及川なまこです。
はい、ということでね、なまこさんがなんと来ていただきましたけれども。
はい。
普段でしたらね、美しきなまこの世界というコーナーがあるんですが、今回はですね、なんとナマコさんに、まあ、出ていただいて、まあ、一緒に、まあ、オープニングとナマコの世界を一緒にやってしまうということなんですが、すごいでしょ、今日はそのためにですね、なぜか知らないけど、急遽電話で出てるというね、もう音がなんかおかしいだろうって話になったら、すみませんね、電話で収録してんだよ、たまにいいじゃないか、そういうことだってって話ですけど、ね、ということでございましてですね、まあ、デザインフェスタですよ。
デザインフェスタ、5月の14、15、土曜日、日曜日です。
はい、ということでございましてですね、もう来週ですよね。
来週です。
はい。もう、すごいですよね。もう、デザインフェスタといったらですね、本当にね、多くのね、アーティストがですね、アーティストクリエイターがですね、揃ってですね、もう、いろんなものをね、展示してくれてですね、非常に面白いイベントですけれども、
はい。
そこになんと、ナマコさんが出てしまうと。
そうです。2回目です。
2回目ですか。へー、はい、今回2回目ってことは前回出てるってことですね。
そうです。
はい、ということでございましてですね、はい、2回目ということでございますが、さあ、ナマコさん2回目ということでございました。前回もね、まあ、前回の場合はもう一人相方さんがいて一緒に出てたんですが、今回はですね、なんとですね、まあ、お一人でなんと、エンジェルワーク2ということでですね、いろんなものを出すということでございますよね。
そうです。
はい、ちなみにエンジェルワーク2という、まあ、その雑誌というか、なんて言ったらいいんでしょうね、イラスト集って言ったらいいですかね、それももちろん出るんですが、
はい、
ここにいろんなものが出るらしいじゃないですか。
そうですね、他にも前回も出したんですが、
はい、
スタッフのぬいぐるみとか、
はい、
フラップとか、
はい、
フィギュアとか、
はい、
ポストカードとか、
はい、
イラスト集とか。
すごいですね、そんなに出るんですか。
いろいろあります。
すごい。
シールもあります。はい。
で、あれですって、もちろん購入できるんですが、
はい、
ただでももらえるらしいじゃないですか。
そうです。ブースに来てくださった方にナマコの、かわいいナマコのシールをお渡しします。
やっぱりかわいい方のナマコちゃんはいいですね。
そうですね、
はい、はい、私も持ってますけどね、これね、実は、
はい、
まあ、やったじゃないですか、4月21日。
はい、
まあ、ちょっと話それますけど、4月21日本当にお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
っていうか、実際にはいないっていう設定になってますけど、まあ、世間一般的にはいるっていうのはバレてますから一応言ってきますけども、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい、でもあれも恐ろしいイベントでしたね、本当に。4月21日は、
すごい楽しい一日でした。
ありがとうございますね、なんかね、プレゼントまでもらっちゃって。
いえいえいえ、
その中のプレゼントにナマコちゃんがあったんですよね。
はい、そうです。
いや、 やっぱりナマコちゃんは癒されますよ、可愛い方のナマコちゃんは。気持ち悪い方のナマコちゃんとは戦ってですね、気持ち悪、本当に俺が気持ち悪くなってですね、倒れそうになりましたけど。いや、でも大丈夫でしたか、ナマコくんは。なんか、いろいろ、あれですね、空に飛んでたりとかですね、なんかキックされたりとか、大丈夫でしたか。
喜んでました。
それむしろ気持ち悪いじゃないですか、そっちの方が喜んでた方が。
はい、何をされても愛だっていう風に受け止めてるみたいな
ので。そうですね、それが怖いですけどね、でもあれですね、まあ、及川なまこさんはね、なまこくんがあまりにもね、好きすぎてですね、最近最新作が作れないっていう、なんかぼやきをつぶやいてました。やっぱり。
好きすぎて、もう本当に、こんなクオリティでいいのかなとか思って、すごい、頑張って作らなくちゃいけないと思うと、なかなか手が出せないんです。
ああ、なるほど。そんな中、今回デザインフェスタでも、もちろんなまこくんは出てくるわけですけど、どうです、やっぱりなまこくんらしい、その、及川なまこさんが求めるクオリティのものっていうのはできてるんですか。
まあ、多分もう毎回毎回発生点はいっぱいあるんですけど、とにかく一つずつ愛を込めて作ってるので、はい、愛情はいっぱいです。
やっぱり愛の天使っていうだけあってすごいですね。
ありがとうございます。
やっぱりその今回デザインフェスタ行くとですね、その愛が溢れてるっていう感じになるわけですか。
そうですね、愛が溢れていると思います。
でも愛が溢れてるって言っても長久さんの愛って言うと非常に面白いのは愛なんですけど、たまにちょっと三村かなさんの AV みたいな感じじゃないですか途中
あーグローイとか、
まあ、そうですね、その例えが余計分かってっていう方は、ね、ネットテレビ見ていただければ分かるんですけど
いやでも三村さん素晴らしいと思います。本当に
三村さんの話はしてしまった俺が今後悔してしまいましたけどね、そっちの話あ、それは三村かなさんの実は世間一般的にはもうバレてるんで言わせてもらうと、三村かなさんをなんかアップにして非常に楽しんでましたよね
そうですね、すごい食べてる時の口元がすごい美しかったのであ
れも一つの名シーンでありましたけどあれ撮ってる人男じゃねえかって多くの人が思ってるにもかかわらず撮ったってオチだったって
私ですか、
あれは笑っちゃいますけどね、はいいやそんな感じでですね、三村かなさんとかもね、おすすめのイベントってそんなこと言ってねえだろって感じですけどまあまあ、まあ、要はですね、まあ、ちょっとグロ系のやつもいろいろ入れてたりはするんですけども、あれですね、すごい可愛い絵であったりするんだけどたまにグロかったりとかするっていうのはやっぱりこれは大川生子のテイスティって言いますかね。
そうですね、どうしてもやっぱり可愛いだけだと嘘になってしまうと思うことがよくあるので、
はい
はい、ちょっと普通の感じで言ってますね。
なるほど。ということで、じゃあ可愛いだけではないっていう、やっぱり世間一般っていうのはそんな可愛いだけでは済んでいないっていうところを、まあ、裏の目を見てるということでございますね。はい、
そうですね、裏といえば裏かもしれないですが、表だなと思ってます。
まあ実際のところね、いろいろありますからね、ということでですね、その点は私なんかは非常にいいことでしてね、可愛い部分が全くなくですね、ブルー部分だけで生きてますけれどもなんとかそういう風に生きてますよ私は。
まあ可愛い系ですけどね。
誰が？
カイト氏が。
私可愛い系だって言ったことほとんどないんですけれども
なんかちょっとひよこちゃんみたいな感じなので。
ひよこちゃん、
ね、
何ですかひよこちゃんって言ってもそれもよく
お会いした時に結構あひよこちゃんみたいだなって思いました。
それは何体は丸いって意味で？
いや可愛いって言って
別に可愛いって言われたことは、はっきり言いますけど、子供の時はさすがにありますけど、大体10
歳くらいにな
ってから、年齢が2桁になってから可愛いって言われたことは、はっきり言いますけど、言われたことないですけどね。
あ、そうですか。でも、そういう感想を持つ人間もいるということで。
あ、そうですか。もう、すべてにおいて、やっぱり、キャワちゃんなんと、キョワちゃんを書いてるだけありましてですね、無理やり可愛いところを見つけるっていう、非常に面白いことだったんですけれども。
それでも可愛くて怖いんですよ。
なるほど、そういうことですね。もう、
はい、
まあこういうね、見ていただければ及川奈子さんが書いてる絵っていうのは、あれ及川奈子さん書いてんのこれっていう感じですけど、実際とも及川奈子さんの要素が非常に大きいってことは分かっていただけるかと思うんです
はい、
そうなんですね、可愛い部分も見つけながら、そういうところあるなという、まあ、深く読まれてる方なんですね、まあ、そういう方がデザインフェスタ H の103さんでございますね。
はい、H103 です。
はい、デザインフェスタ、まあね、多くの方は分かっていると思いますが、東京ビッグサイトで、開催されますので、ぜひとも、よろしければ遊びに行ってみてください。もちろん、私は生子さん以外にもいろんな方が出ているので、そこでも見ながらということもできますのでね。
はい。
はい、ぜひとも。
皆さん、クオリティ高くて、素晴らしいものをお出しになっているので、
はい。
ぜひぜひぜひ。
ということでございます。
はい、
ということで、参りましょう。アスケンダーカイトの、はい、
フェアリ
ーラジオ。はい、ということで及川奈子さんありがとうございました。改めてこんにちは、飛鳥島カイトでございます。フィアレスラジオ第8回目の放送でございますね。5月8日のアップでございますけれども、さてですね、まあ及川奈子さんのねデザインフェスタですとも言っていただきたいなと思いましたが、 H の103ね、及川奈子さんがその後ですね、ツイッターで書いてました。どういう風に覚えればいいんですかっていう話をした時にですね、こんなこと言ってましたね。もうエッチな父さんということで覚えていただければ結構かっていうね、どういう覚え方だって話ですけどね
何がエッチな父さんだ本当に。まあまあ確かにエッチな父さんで覚えればエッチの一丸さんって覚えるんですけどね。まあとにかくエッチな父さんのところに行けばですね、セーラー服姿の及川生子もいるというね、よくわからない。まあエッチなお父さんはぜひとも言っていただきたいなということでございますけど、これで来るのかって話ですけど、まあまあまあまあいいんですけどね。ということでございましてですね、本日のフィアレスラジオも元気よく、やっていきたいなと思っております。さてですね、今月のですねゲストはですねマゼンナッケンさんが登場いたしますが、すごいですよ。マゼンナッケンさんはねよく出ていただきますが、今回はですね奥さんも登場します。奥さんのオルカスムスさんっていうね、そういうた、芸名の付け方ってあるのかって話なんですけれども、まあまあまあそうついちゃってるのがしょうがないですね。本人は多分そのつもりではつけてないんですが、マゼナケンさんがね、もうそうつけちゃったのがしょうがないということで、奥さんのマゼナケンさんと奥さんの、なんか今奥さんのマゼナケンさんって言いそうになっちゃった俺。まあまあいいですけど、マゼナケンさんと奥さんの、オルガスムスさんが、登場しましてですね、今回はですね、マゼナケンさんにはまあいろいろな都市伝説が、存在しましてですね、まあまあまあ、確かにアングラ界でですね、謎を見た男としてですね、もう本当になんでこんな馬面を被ってんのかとかいろいろあるじゃないですか。まあね、そういう都市伝説がいっぱいありますが、その都市伝説をですね、ご本人様と、ご本人様の奥さんに聞いてみようということでございましてね、いろんなお話を聞いておりますけれどもね、まあね、すごいですよ。マゼンナッケンさんね、非常に面白い方でございましてね、まあネットテレビとかで、ね、見ました、あのメディアレボリューションリターンズ2、まあね、あの前回の放送の後に、放送されてるんですけれども、すごかったですね。今まで見たことありませんよ。なんか普通のこういうあのエロ番組じゃないのにおっぱいも見ながら告知するっていう番組はね、初めて見ましたよ私。それも昼の昼じゃない夜の7時とかそんなね、普通ね一般的にはゴールデンタイムと言ってるような時間帯でですね、何やってんだって話ですよ。まあまあいいんですけれどもね、そういう裏はニュースやってるような時間帯でおっぱい揉んでるんですからね、すごかったですね。まあそういうのもね、メディアレボリューションリターン2の面白さなのかなという感じですが、まあまあ、ネットテレビで見たい方はですね、ぜひとも見ていただければ結構かなと思いますがね。すごかったですね、確かにね。メディアレボリューションリターン2、マゼンナッケンさんもすごかったけど、ね、もう、三村かなさんのね、あのセクシーっぷりもすごかったしね、及川生子さんが作るキャラクターのね、暴走もすごかったしですね、もう、たすけさんのね、もう本当にね、我が道を行く朗読も良かったですね、金髪さんがね、本当に、じっくりとね、もう本当にイケメンらしいトークをしていただいてるのも良かったですね、もう DJ 用事のですね、もういか、もうあからさまなね、ラジオバカトークっていうね、すごい、それがね、良かったですね。もうなんであそこだけあんたラジオバカなんですかっていう、いいじゃねえかよ、本当に。そういうコーナーをやりたかったんだかっていうことでね、そういうふうにですね、いろいろとね、頑張っておりますけれどもね。まあ、そんなこんなでいろいろと暴れてましてね、まあ、やってった間にですね、デザインフェスタ行こうかっていうことになりましてですね、いきなりもう来月の告知なんですが、デザインフェスタ、まあ、及川生子さんがね、H1 番さんで、やるという話をしてましたが、実はですね、私も久しぶりに約5年ぶりぐらいにですね、デザインフェスタ出展しませんよ、もちろん。出展するわけないじゃないかって話ですけど、何やるんだって話ですけど。まあまあそんなことはもちろん出展はしないんですけど、5年ぶりぐらいにですね、デザインフェスタでちょっと取材に行こうかなということになりましてですね、まあ、及川生子さんの取材っていうのもあるんですが、そのついでにみんなでいろいろと回ろうじゃないかということでございまして、今回のゲストね、マゼンナッケンさんも、たまたまその取材日にですね、時間が空いてるということで、一緒に、歩こうじゃないかということでですね、まあ、マゼンナッケンさんと一緒に、場合によっては DJ マサイさんもね、飛び入り参加もしたいとか、いろいろと今、計画は練られてるんですが、さあどうなることやって感じですが、まあ、とにかく、行きますん でちなみに取材日がですね5月15日日曜日なんですが、5月15日日曜日にですね空いてる方いらっしゃいましたらですね、デザインフェスタの取材受けてもいいよというね、まあ、ネットラジオ出てやってもいいよという方がいらっしゃいましたらですね、ぜひともこの番組にメッセージ、メールなどをいただければですね、取材必ず行きますので、まあ、基本そういう応募がないという前提でですね、いろんなところちょっと飛び入りで行ってみようかなとは思ってはいるんですが、 取材しに来てくれと言ってるところはですね、必ず行きますので、ぜひともですね、よろしければですね、この番組にご協力いただければ結構かなと思っております。そうでないとですね、どういう風に選ぶかって感じですよ。マゼンナ危険がどういうところをね、取材をしたがるのか、またはですね、足利島海斗がそれじゃないようにバランスを取ってね、取ったりする予定だったり、あとは DJ マサイに来れば DJ マサイが好きそうなところも回ったりとかしながらやるんですが、まあ、非常に極端なことになりそうなんでね、もう遠慮せずですね、応募したい方はですね、ぜひともお願いいたしますということで、必ず、取材行きます。来てくれという方は、ですので、よろしくお願いいたしますということでございまして、お送りしてます放送は、足利島海斗の、フィアレスラジオの第8回目の放送でございます。さあ、ここで1曲聴いていただきましょう。というか、今日1曲しか書けないんだね。はいはい。マゼンナ危険さんのね、インストルメンタルと言いますかね、まあ、曲でございます。はい、行きましょう。すべての楽器を武器に、すべての楽器をドンキに、なんか恐ろしいタイトルですね。聞いていただきましょう。こんなタイトルで、いいんでしょうか。まあいいんです。未知の運命を戦いに敗れるということを、こうやるのだ。
心が 日本やりたい放題、明日島海斗のウェアレスラジオ。
ウェアレスラジオのオリジナル T シャツ大好評発売中。インターネットテレビでも話題に上がったあの番組オリジナル T シャツがインターネットショッピングで買えます。番組のホームページからリンクされてますので気軽に買ってくださいね。金額は2940円からよろしくお願いします。
いや、バカですよ、変態ですよ、
変態ですよ。さっきも言ったけど、無力無限時にて、
ね、
この子も出ます。
ねえ、君たち、歪んでない人間なんている？
まあ、いない。
それだっていない。
インターネットテレビ、明日島海斗のメディアレボリューション2ターン2ユーストリーム上で好評配信中。
ミスターやりたい放題、明日島海斗のフィアレスラジオゲストプレミアム。
ゲストコーナーでございます。さあ、今回はですね、ちょっと変わった趣向といいますかですね、まあ、いつも出ていただいているっていうか、まあ、よく出ていただいている、マゼンナケンさんです。どうも。何ですか、これ。
これは呪音の音です。
なるほど。は
あ、マゼルナがやります。
で、今の声の人は誰ですか？
私は、マゼルナの妻です。
あ、どうも、はじめまして。
はじめましてじゃないですけど。
まあね、一応、この番組では。
どうも。あ、息が辛いね。
息が辛いねじゃないよ、あなた。何やってんだ、あな
た。結構、本日は、僕がアスペルガー症候群っていう、その病気にかかってるんですよ。
はあ。
うん。で、足利島カルトさんも、僕が思うところはアスペルガー症候群
に違いますけどね、
いっぱい話しちゃう病気なんで、
まあまあまあ、ね、病気ですよね、こういう、15年もこういう喋ることばっかりやってるとね。
まあ、僕ちょっと割と、なんだろう、ピロートークを聞きたいんで、
ああ、なるほど。ピロートーク
を話ください。
まあ、今回では お二人に話を聞こうということでございまして、ほら、マゼンナケンさんって、マゼンナケンさんと二人で話してるって話はよくつい最近多いじゃないですか、ここ1年ぐらい。
そうなんで、
でもまあ、ところが奥さんと私っていうのはほとんど話さないっていうね。
あんまり話してないですね。
そうですね。
僕は願わくば、この二人に、インサートまでね、
行っておりまインサートしたの、俺が。
うん、やめなさい。
インサート。インサート。インサートもよくわかんないですけどね、はい。で、じゃあいろいろとね、お二人っていうか、多分今日は奥さんによって特に話を聞くのかなっていう感じになりますけど、よろしくお願いいたします。さてですね、まあ、よくよく考えたら、ほら、ね、マゼンナケンさんって言ったらもう、
ちょっと舐めて。
あのね、ちょっと待ってください。一つ、まずね、旦那さんに、本当にいい加減しろ、本当に。
どんどん行ってほしいんですけどね。
じゃあそうですか。どんどん行っちゃっていいのね。
どんどん行ってほしい。
じゃあ任せていただければ。はい。任せていただければもうよくわかんないですけど。で、まあ、まあ、こういう旦那さんじゃないですか、奥さん。
はい。
ね、こういう、まあ、すごい、まあ、都市伝説ではいろいろ聞くんですけど、よくこの人と付き合いましたね、
いや、最初はね、ぶりっこしてたんですよ、この人は。嘘を言ってたんです。
最初、出会ったまあ、詳しくは言わなくていいですけど、うん、まあ、いろんな話あるじゃないですか。
はい、刈り上げてたりとか、
刈り上げ
ぶりっ子、もかしなことを
する。すごいぶりっ子だった
の。刈り上げてたりするじゃん、女の子とかね。私は普通じゃないみたいな、不思議ちゃんだみたいな。
うん、それぶりっ子なのか、不思議ちゃんって。
してなかったですけど、俺刈り上げてた。うん、ただ、眉毛とかが、
うん、
マジックで描いたりしてましたね、確か。眉毛だっけ。
眉毛と、
うん、
髪を自分で
割り当て
る
って言
ってですね。で、割り当てってる部分で失敗したのをマジックで描いてたんですよ。
それを見て不安に思ったそうですけどね、当
時。これ不安でしょうね。なんでわざわざマジックで描くんだって話ですけどね。
明らかになんかこう、ハゲな部分なのに、明らかになんか黒いマジックだなっていうの
が、嘘をついたという。あれですよね、俺昔電車に乗ってて、なんか中央線から乗ってて、こうやって乗ってたら、疲れてた時に、ちょうど椅子座ってた人が、なんか、スーパービルヘアって言ってますかね、なんかふりかけ。
あ、わかります、わかります。
明るさにスーパービルヘアをかけてるおっさんが汗かいちゃってるせいで、なんか黒い水玉みたいなのができちゃった。
あれもぶりっ子ですよ。かわいい。
ぶりっ子ですよ。ぶりっ
子。かわいい子に見てほしいわけですよ。
で、悲しい話、俺は疲れてるから余計面白いわけですよ、絵として。それが、笑いの 本人じゃないですか。まさかキッチンで小林さんこっちさん見てるって状態の中、
わかりますわかります、
どうしたらいいんだみたいな状態になったことある。
まあ、だからもう笑えばいいと思うよってこと
です。でもあえて口に出すことはちょっとできないんだけど、すごい気になってしょうがないみたいな。
すごいひどいんですよ。
お前嘘つきだろみたいなね。
そうそうそう、
あの不思議さんも言われますからね。そいつにもだから言ってやるのもいいと思いますし、笑えばいいと思います。
笑えばいいと思うんですけど、だって、ね、よくよく考えてくださいよ。汗かいて水玉になってるんですよ、黒い。
わかります、そんな感じ。
スライムですよ、黒い。どうしてやればいいんだって話ですよ、こうなってくると。
なんか、
愛してやればいいと思うんですよね、それで。それで愛してくれたのが嫁だったんで。
つまり、そんな旦那さんは先端の尿部屋を使ってたわけですね、若い頃。
まあ、マッキーでしたけどね。
あ、なるほど。
マッキーの頃がね、汗をかいてね、落ちるようなもんじゃなく、ちゃんと油性のもので。
ただ、あからさまにおかしいだろうって話ではありますけどね。
嘘をついてね、自分を偽ってありましたね。
え、でも、そんなマジックで書いてる人と何か付き合った話にはなんないじゃないですか、普通。
いや、でもそういう部分っていうのは。
セックスをね、まず、あ、したくもいい。
やめなさいよ。
セックス。
やめなさい、ね、やめなさい。
初デートで。
やめなさい。
初デートで。
やめなさい。
初デートでセックスに行くことなんですか。
やめなさい。
嫌だって。
はあ、
付き合おうったら嫌だって言って、だからダメだったって言ったら、
やめなさい、
結婚するならいいとか言ってたんで、あ、そうってことで、
そこなんですよ、そうそう、そこなんですよ、問題は。ここが都市伝説一なんですが、まずいな、清さんと奥さんの都市伝説っていうと、本当、その結婚の伝説で、よく、まあ、この人からよくいろいろ聞くからこうなっちゃってるのかもしれないですけど、先導されてるのかもしれないですけど、そういうふうにするんだったら、まず結婚しろって言って、その翌日に結婚したって話は本当ですか、それ。
まあでも、そういう行為はあったんですけど、それ以前にもう1年以上前から同じ会社で当たったこともありますし、
まあ、同僚
でしたけど、あるよ、あるよ、あるよ、
なんだ、言ってみろ。
あのさ、男の子とさ、ニーニーでさ、遊びに行ったこともあるし、
あ
った
ー、
あ
った
ね、
そういうことはしてんですね、
あったあった、
あったあった、
で、まあ、完全に冷えてるって感じじゃないけど、ある程度なんか付き合いに近い状態のことはもうあるわけですね、そこに。
そうです、あります、あります。
俺の友達が、こいつのこと付き合ったんで、で、俺はその、こいつが連れてきた友達の方を、こう、まあ、に賛成しなきゃいけない役だったんですよ。
それもよくわかんないですけどね。まあまあ、要は、マグさんのそのもう一人の友人が本当は奥さんを狙ってたってことね。
そうなんですよ。だから、最悪なんですよ、僕やったことが。
そうですね。あからさまにてめえこれやろうって話ですよね。と言われると。そんな裏話があるんですが、その、都市伝説。
まさくの初対面ではありません。
そうですね。
そうですね。はい。
友達ではありました。
友達でやってれば、
本人みたいにね、考え、言う、そう。思われてるところもありますけど、
まあまあ、多分、まあ、初対面じゃないっていうのは初対面じゃないのは知ってたんですけど、私も。まあでも、いろんなほら、都市伝説で初対面でそれでなんか、やらせてくれって言ったら結婚したらとかっていう、変な都市伝説あるじゃないですか。
それは違います。
それは違うと。
はい。
ああ、すぐではないってことね。
すぐではない。
すぐではなかったと。
ミスターやりたい放題、アキカジマカイトのリアレスラジオ。ゲストプレミアム。ウェアレスラジオのオリジナル T シャツ大好評発売中。インターネットテレビでも話題に上がったあの番組オリジナル T シャツがインターネットショッピングで買えます。番組のホームページからリンクされてますので気軽に買ってくださいね。金額は2940円からよろしくお願いします。
バカですよね、変態ですよね。
さっきも言ったけど総力無限に見て
だってこれ、
ね、この子も出ます。
ねえ、君たち歪んでない人間なんている？
まあ、いない。
それだっていない。
インターネットテレビアキカジマカイトのメディアレボリューション2ターン2ユーストリーム上で好評配信中。ミスターやりたい放題アキカジマカイトのリアレスラジオゲストプレミアム。
でまあお二人、まあ、結婚してからお二人は、まあ、要は愛知の方に行ったわけですけれども、うん、で、まずいな健さんって、まあ、要はバンド活動、ドラマをした後に、で、要はソロになったわけじゃないですか。
そう、その99年までドラムってやっぱり、まあ、人が少なかったんで、当時、ドラムマニアとかがあれば、みんなドラムでできちゃうんですけど、今のパソコンの人たちは。当時あまりいなかったんでね、まあ、行くギリギリまでドラムやってましたね。
ああ、はいはいはい。
いろいろこう壊れてね。うん、やってましたね。
やってて。うん、で、愛知に行って、愛知に行った段階で書いたんですか？
で、そしたらもうバンドっていうものが、その、なんだろう、地元の友達ももう皆無なわけです。
ああ、まあそうですね。だからバンドを組みようがなかったってことか。
そう、一人で壊れてるところもなかったんでね、うん、で一人で、まあ元々やらなくちゃいけないなってことで、あの、うん、元々動なんか動きたかったんですけどね、動きたかったすごい、まあ、キーボードでも買って、はい、これで音階は手に入れたと、うん、で、なんだろう、曲だけは作ってたんで、
あ、はいはいはいはい、
えっとですね、マゼルナがですね、すごく、意欲的に動き出したのは、
はい、
車で会社まで通ってたんですね。
あ、その途中に、
はい、そうです。あの、ライブハウスの前を通って、
ビジュアル系のライブハウスの前を通って。
まあ、99年ですかね。時代的には言ってみれば、ほら、エクスタシーレーベルがから出てくるアーティストがバンバンバンバンね、ユニバーサルとかそこら辺で出てくるんでね、流行ってた時代です。はい。
そしたらですね、
年末の、
昼休みとかも、会社から家によく帰ったりするんですね。
うん。
家近かったんで、車で行く必要もないぐらいだったんですけど、
はい、はい。
まあ、自転車でもよく行ったんですが、うん、もう昼からですよ、
うん、
昼12時とかから、6時から始まるライブを見に来てるわけですよ。
おすりの考えられない人の子たちが、
うん。
はい。そうなんです。ライブハウスの前にたむろしてて、そこを通るのがすごく楽しみだったんですよ、
うん、よくチラシとかも配ったりして、
はあはあ、そしたら、そう、意欲的になったんです
よ。今このライブハウスに出ようと思って。
具体的な目標ができて。
つまり、ご主人の姉ちゃんやりたいなって思ったわけですか。
そうですよ。まあ、今もそれがずっと続いてるよう、状況で10年やっちゃったみたいな、
ね。ちょっと聞いていいですか、ご主人関係ないじゃん、今。
関係ないですよ、僕は。なんでこんな装置カラーのね、馬をかぶしてるかって言ったら、こう肉々しい顔を隠すために、馬をね、装置カラーに乗って、そこのライブハウス出たのが、始まりですよ。
あ、そのご主人のところ。どう今関係してるじゃん。
いや、ずっとまだ葬式やってるじゃないですか。
まあまあまあ、やって
る。僕の、相方さんはもうビジュアル系っぽい子ですよ。うん。島またね。
まあまあそうですね。
その動画で出てるね。うん。でも、10年間で、咲くっていう行為があるんですけど、ビジュアル系の女の子がやる。
はいはい。
行為が1回しか咲かれたことないですね。馬かぶってる時に。累計のライブに出た時だけですね。
だって、そもそもそれっぽいことやってないじゃん、今。
もう、全然逆らえないですね。
そりゃそうでしょ。そういうところに行ってないからね、よく考えたら。
一回行ったんですよ。一回っていうか何回か出てたことなんですけど、
はいはい、
最近、こう、客いじりをするようなライブし始めて、
うん、
昨年、まあ、池袋サイバーっていうところ出たんですけど、8月に。
すごいよね。池袋サイバー出てんだもんね。はい。
うん、そしたら、女の、なんかスクール水着とか着てる女とかいるんですよ。
ああ、まあ、サイバーね、そんな、
そこで目当ての、咲きまくってるようなね、
はいはいはい、
女が、もうキャーキャー、キャーキャー逃げましたね。なんていうか、プロなんですよね。やっぱ12時からとか待てるような女なんで、
そうですよね。
楽しみに来てるんですよ。
そうそうそう。
まあ、全然、まあ、美形じゃなくても、可愛いだとか、かっこいいだとか、ちょっとしたくったらないことでも、なんかキャッキャキャッキャ言うのが常なんで、
あれはプロ、
もちろんそういうのプロですね、うん、あ、そうそうそう、全然関係なくてごめんね、奥さんね、
いつも思うんだけどさ、女の人も可愛いって何なんですかね、いつも
可愛い、
あのね、下手したらね、なんだろう、足利島さんでも言われますからね、
そうそうそうそう、だ
からね、僕と、
うん、
レンデエマっていうもう30代半ばのね、
うん、
おっさんがそのビジュアル系の、よく言ってるようなね、女の子たちがまたまたスタッフとして入れた際に、可愛いって言ってましたからね、僕らのこと。
可愛いわけねえだろって話ですけどね。
可愛いわけねえだろって思って。ちょっとね、ダメですよね。ビジュアル系
の人。みたいな感じですね、可愛いっていうのは。
うん、きっとダメですよ、あれは。
そうだよね。
うん。
だから実はね、今日のオープン、たまたまなんですけどね、5月のね、うん、
はい、
8日の放送じゃないですか、これ。オープニングが、はい、普段、及川なまこさんがコーナー持ってるんですけど、いろんな事情でオープニングで出てるんですよ。まあ、デザインフェスタの宣伝もあって。
うん、
オープニングで出て話してたら、うん、なんか、そのオープニングトークで、まあ、俺との初対面の時に、可愛い人が出てきたなと言ってたんで、はって話になりまして、うん、10代になってから可愛いって言われたこと一度もねえんだけどっていう、まあ、もちろん実はないわけじゃないんですけど、でも、まあ、大体そんなもんじゃないですか、普通。可愛い。危険の人でもないじゃないですか、俺なんか。
まあ、やるってそうですからね、陸上選手だったそうなんですよ。
それいいよ、また。その話。
うん。で、顔の調子で悪いわけじゃないんでね。うん。まあ、可愛らしい顔と言われてもおかしくないですからね。
でも、なんで可愛いって、塩子みたいだって言ってたんですけど、塩子みたいじゃねえじゃねえですか、どう考えたって。
いや、 僕はドラえもんライトに出てたわけで、で体型もね、
そうドラえもんみたいな体型でね、ふざけんなこれやろ、
センチみたいなね、123センチ、123キロみたいなね、
そうふざけたね、
なんかないんだけど、
あからさま人間としてどうしようもねえデブってやつね、
いやいやでもまあ可愛げのある感じでいいんじゃないですか、
下地に塗っていいんじゃないですか、
まあまあまあなんかあるんでしょうね、まあどっちにしろ、うん、
まあやれますよ、うん、
は？
そうですよね、うん、やれそうなんだけどもっていう話ですよね、
それで奥さんよく聞いてきたけど、これ可愛いでやれるせいなんだけどって思ったらおかしいよね、それね、
それは違いますね、
なんでしょ、そう思うんじゃないの、
でこの旦那さんはそう思っちゃうわけでしょ、これで、ね、
ちょっと独特な考え方なんで、
おかしいでしょ、
そうですね、
結果全然こう10年ねやってきて、
はいはいはい、
全然やれてないですね、
ああなるほどね、
ろくにやれてないですよ、
ろくにやれてない、この結局あのごそりの姉ちゃんを目当てにやってたのに、
そうですね、処女をずっと守るだとかね、
楽しくないですねそれね、
ハグとかはできるんですよ、
ああはいはいはい、
ただセックス
ができない、
まだね、
確かにね、俺もラジオやっててね、セックスあんまりできないですね、ラジ
オ実質的になんかね、今日どうしてもダメだなって、ホテルに行こうよとかじゃダメみたいなんですよね。
そうね、なんでしょうね、これね。
難しいんだよね、やっぱり、なんか大変なく、嘘をついて、ホテルにおびき出すような、
やめなさい。
ロマンスの幻想は必要みたいで、どうやら。
そうね。
経験ないからね、わかんないけど、
どうやったらうまくいくんですかねって。
すごいやりまんだったら、やっぱ、行こうったら行くんだけど、
そこにね、やりまんに行くっていう感覚はないんですよね。
私が考えてるのは、
はいはい、
例えば、体目当てだったのひどいっていう感じなんじゃないですか、
ああ、まあ、それはありますね、もちろんね、それは。
体目当てだじゃなくて、心目当てですよ。
体求められるってことは、ちょっと女の子にとってはショックなんじゃないの
か。ああ、なるほどね、確かにね。
ね、何言ってんのと、それ含めてお前だよって感じ。お前は、ね、なんだろう、結婚したらもう体目当てですよ、だって。
例えばさ、ナンパされてさ、すぐさ、ホテル行こうとか言われたら、すごくショックだし、
あ、まあ、女性はね、そうですよね、もちろんね。
それの延長だと思うんですよね。
あ、なるほどね。
それで、ずっと付き合っていいじゃん。なんだそれは心目当てですよ。寂しさ目当てですよ。寂しさ埋める目当てです。
だけど、ホテル行こうっていうのは、やっぱりこう、きちんと付き合ってから、徐々にの方が、普通の女の子はいいんじゃないかなとか思う、うん、
そうだよね。
まあもちろんそれはそうでしょうけどね。
いやいや、それ関わりがあった子で、
うん、
よくハグとかできる子で、まあ許容、なんとかハグとかを許容してくれてて、
はい、
多分俺も、うん、俺も好きなんじゃないかなとか思えるような子で、
うん。
うん。で、僕と、まあそれも3人でやってたんですけど、
はいはい、
で、僕らはもうセックス今日しようねとか、うん、もう言うとダメなんですよね。もっと二人で、なんかこう、いい乗りながっちゃダメなのかなっていう感じで。
はあ、
こっちの、うん、ホテルに行くことを、だから、複数人がいる前で公表はできないんで
しょう
ね。
そうでしょうね。
うん、あります
でも、都市伝説の一つっていうか、これ実際にそうなんですけど、うん、ほら、旦那さんが、ね、パイプカットしてるじゃないですか。
パイプカットしてますよ。
ね
え。なので、やり放題っていうことではある。
なんでこれパイプカットを結局することになっちゃったんですか、今日。それが今までよく分かってないんですけど。
セックス相手がいたからですね、当時。うん、僕が他での。
はぁ、あ、はぁ、
あ。が、子供ができたとか言ってたら、やばいじゃないですか。
まあまあ、そうですね。
それを、何万も取られるわけです
よ。そうですよ。
それを取られる前に、
パイプカットしまえと。
詐欺ででも言い出せるわけじゃないですか、子供ができたとか。
あ、そうそうそうね。
それが怖いんでね。
逆に言えばパイプカットしちゃって、それ言い出したら、てめえ嘘だろって言えると。
うん、
いや、混ぜるのがですね、
はいはい、
そうじゃなくて、私、他の女の子とのセックスの話をして、で、どうやら、混ぜるの方が仲出しをしたがって、それで女の子の方は嫌がってるのに仲出しをしたがって、なおかつ、子供なんか産んじゃう方がいいんじゃないかって、自分の方から混ぜるのが。
本当的なね。
ちょ、話が違うじゃねえかよ、
全然。私は、やっぱりこう、変なね、性病のこととかもあり
ますね。そうじゃなくて、あなた奥さんでしょ、そういうことは関係なく、そもそも別れさせなさいよ。
いや、もちろん、別れさせるようには、こう、心がけてる
んですよ。それはもうね、呪詛だったりするんですよ。呪詛や呪い
具体的なね、はい、それによって分かりさせようとしてる。
あ、なるほど、もう呪いで
呪いですね。
なんかこうやってることがね、こう子供を中絶させるってことは絶対にダメだからっていうのがやっぱりモットーで。
あ、なるほど、はいはいはい。
中絶させるんだったら産んだ方がいいっていう
ことになったからね、
はいはい、
ただなんかこう経済的な理由でこう予算で子供を作るってことはちょっと、まあやっぱ私の心情的にも無理なので、
いや、もちろんそうです。
いろいろ話し合った結果、じゃあ、ちゃんとしようかってこと
なんですね。ああ、なるほど。話のネタじゃない
ですか。そもそも、要は、もちろん別れさせたいんだけど、こいつはどうしようもないから、だったら、まずパズカットをしろと、そこから話をどんどん進めていこうっていうのが奥さんの話だったわけですね。ああ、なるほど。
しといて、何にも損がないと思って、
あ
こいつは。俺も、別に何にも損がないなと思って。
ああ、まあ確かに損はないですよね。
ただ、やっぱなんか怖かったんで、
うん、
で最後の射精だけ、なんだろう、コンドームに取って、
はい、
冷凍保存を今してます。
本当にあるんですか、それ。
冷凍庫にね。うん。
ありがとうございます。一言聞きたいんですけど、そんな冷凍庫使いたくないでしょ。
気持ち悪いですね。
気持ち悪いでしょ。今使ってんですか、その冷凍庫今。
使ってますよ。
使ってます。
冷凍保存は自分でね、するしかないですからね。
で、その冷凍庫、いや、ということは、いや、冷蔵庫一つしかなくて、その冷蔵庫の中にあって、それで普通に、
大体は工事庫をしてます。
凍ってるんですか？
いや、でも多分ダメになったと思います。
まあまあそうでしょうね。
ニュースが、マンモス的にね、アインシュタインの、脳のように、いつか、いつの日かとかね、思いたいですけどね、男のロマンとしてはね。
男のロマンとしてはもうよくわかんないですけどね。
まあね、何のね、スマイルが0円だとかよく言ってますけど、もう何の価値もなくとも、いつか、
俺らがもう死んで、100年後、200年後に、こんなのが残ってたみたいな。
そういうことにしたいなと思ってる。
ああ、それはそれで面白いですけど、なんかロマンっていうかね。そんなことあるわけないでしょうけどね。
ロマンポルノが欲しいわけで。
ロマンポルノが欲しいっていうのもよくわかるんですけどね。
ミスターやりたい放題、アシカジマカイトのフィアレスラジオ。ゲストプレミアム。フィアレスラジオのオリジナル T シャツ、大好評発売中。インターネットテレビでも話題に上がったあの番組オリジナル T シャツがインターネットショッピングで買えます。番組のホームページからリンクされてますので気軽に買ってくださいね。金額は2940円からよろしくお願いします。
バカですね、変態ですよね、変態です
よね。さっきも言ったけど総力無限に似て
だってこれ、
ね、この子も出ます。
ねえ、君たち歪んでない人間なんている？
まあ、いない。
それだっていない。
インターネットテレビアシカジマカイトのメディアレボリューション2ターン2ユーストリーム上で好評配信中。ミスターやりたい放題アシカジマカイトのフィアレスラジオ、ゲストプレミアム。
本当にもっともっと、セックスじゃなくて愛してるだとか好きだとかやっていきたいんですけど、どうやら、
はい、
ちょっとやれたんですけど、最近気づいたのが、やっとそれができて気づいたのが、破局してから気づいたのが、
はい、
家庭を犠牲にするんだと思って。
そりゃそうでしょうよ。
向こうに好きな人ができたっていう形で。
そうでしょ、そうなるよ。なんかもう嫌になってくるでしょうね、途中で。
振られても振られてもしつこくやるんですよ。
だから、こんな男が好きだっていう人にはいいのかもしれない。
それあの他の人に好かれてなくて私だけがついてるみたいなこと気持ち悪いから言い出してるだけで、俺申し訳ないけど残念ながら愛し合ってたんでごめんね。これは申し訳ないけど、それは悪く言うんです。こいつは好かれてるわけないとか言うばっかり言ってるだけで、
いやでもね、強引なのが好きだっていう人がいるから一概には言えないんですけど、多分それがなんか急に冷めるときあるじゃないですか。そういうタイプの場合って、そういう恋愛の場合って、
うん、冷めてるのにしつこくやって
た。あ、冷めてたんですか
相手の人は。
ああ、なるほど。もう冷めてんだっていうのがあるわけですね、もうそこで。
うん、それ
よりも、冷めないですよ。そのない。いや、冷め、でも最後は、冷めたっていうか、その子がもうね、他に好きなことできちゃったんで、もう冷めましたね、最後はね。
それはそうでしょうね。できてるってことはそういうことですよ。
で、うまくもやりたかったと思うんですけど、現場で嫌っちゃったんで、仕方なくも。
はあ。
で、出てきたんでしょ、男を。
ああ、そうなんですか。
でね、それでも、なお、まあ普通にやりたかったんでしょうけど、やりたくもなかったのかな。まあちょっとあんま思い出さないでくれる。まあ全然傷が見えてないんで。
ちょっと待って、これつい最近の話だな、それ。
それはやめて。
ああ、そうですか。もうその話や、つい最近の話です、それ。
全然、前の子は、
はい、
もう全然、向こうはついてなかったですね、僕のことね。
そうでしょうね。まあ、大体話は大体知ってますけど、それ。
ついてくれた子はその子だけで、
うん。
うん。その前の子、前の前の子は、ついていた時期もあったけれども、もっと遊び感覚でしたね。
ああ、なるほど。
で、僕が勝手についちゃって、で、自殺してやるとか、
自殺でしようとしたりしたんだよ。
そういうことだね。
ついちゃんでした？
そうだよ。それで、嫌がられてさ、今度もつけてっていうぐらい
だから、俺が生でやれないかなってことで、絶対に嫌だって感じだった
んですよ。あ、そうなんでしょ。子供産んでもいいからって言ったんだよ。
そこの温度差にね、僕はちょっとね、いろいろ貢献。
ちょっと一つ整理しよう。確か、パイプカットの件って 2年ぐらい前の話ですよね。
いや、全員に言うんですよ。セックスした女の
人。いや、それでね、何を知ってるつもりになってるだけで、ね、テレビの、もう、見るばかり
な
んです
よ。知
ってるつもりの見すぎです。
2年前に、ぐらいじゃないですか。そこから何人付き合ったんだ、あなたは。
いや、その一人ですよ。今は、本当にセックスの情欲みたいな抜きに、
うん、
シママちゃんとこうね、一緒に今は相方さんなんだけど、ライブのね。
はいはい、
はい。娘のように本当に好きです、
ね。だって別に付き合ってるわけじゃないんでしょ。
そうです。そこに彼氏ができてほしいと思う。
ああ、なるほど。じゃ珍しくそういうのがあると。
そう、いつも、私のもう人生つまんないって言ってる子なんで、
人生つまんなすぎて、つい買いましたよね、あれ番組終わってからの
人。もちろんだけど、それに僕
は。メディアレボリューションリターンズに出てもらったんですけどね、そのままもう帰ってってたっていう。
あれ、途中で帰りましたよ、だからね。
うん、早かった
んだよ。そう、足利島さんたちにね、ちょっと申し訳なかったんですけど、
いや、いいじゃないですか、別にそれ。
いや、ほんとね、心からそういう、で、念願のゴスロリですよ。
あ、確かにゴスロリはゴスロリですね。
セリフ持ったり、まあ、あんまりロリロリっていうのはないですけど、
はい、
あんまりロッチとかないんですけど、
出待ちする女の子みたいなのが好きですけどね。
ああ、なるほどね。
そう。でもね、セックスじゃないんですよね、全然。
ああ、それは。
うん、違うんですよ。まあ、たまたまその同時期に、セックス的にね、セックスじゃないんですけど、好きだった子の、僕がまだ心が癒えてない存在がいたんで、
ね
え、あの子は本当性的に好き。
だから、まあ、そうです。こういう人は好きだっちゃうよね、多分ね、っていう話を僕使ってますけど、私は。はい。
そう、自分本位な恋と、
ね、
あと、本当にこう愛せる存在がね、できて、だからそういう存在がこう、できてきたんで、別れも必然だったのかなとか思って。
ああ、なるほど。そういうこともあってっていうこともあるんですね。なんか綺麗にまとまったけど、綺麗な話じゃないですけどね、話はね。
今、本当に綺麗にまとまってると思う、すごい
な。また話は綺麗にまとまってる体裁取ってますけど、話、よく聞いたらおかしいだろ、これって話じゃ
なくて。もうね、あんまりね、解消がない状態で、遠距離恋愛とかね、解消っていうのは余裕だったりもすると思うんですよ。もう余裕なかったですからね、本当に。
余裕ないだろ、普通に。おかしいんだろ、
余裕も時間的余裕も本当になかったんでね。
ですよ。でもさ、そういう、まあまあいろんな、まあこれは都市伝説じゃなくて実際本当だったって話になるわけですけど、そこで最終的に聞きたいのは奥さん、よくそれで未だに続いてるよねって、やっぱり子供なんですかね、これ。
そうですね。
いや、やっぱりこう、あの、嫌な部分もあるんですけど、いい部分の方が勝ってるんですよ。だから一緒にいるんです
よね。
そうですね。それは誰でもいい部分と。
これは、テレセンだ、これは。
こんなやつに別に付きつけない
と。あんた
でもありがたいですよ。
そんな言い方してるから友達ができないんだよ。
いやいや、こいつには本
当に。あんたは仲いい人がいないの。
まあ、子供がね、でも、セロテープってあるじゃないですか、世の中に。
ああ、やりますね。
それをね、ビリビリビリビリずっと出し始めたんですけど。
じゃあ、ちょっと告知中に来るんですよ。おかしいな、ちょっと。
わざわざ誰も頑張ってるんだけど。
じゃあ、告知行きましょう。7月にだいぶなるんですって。
ありますね。
はい。うん、どうぞ。
武者人間さんとか、アナルちゃん外星もやったりとか。
アナルちゃん外星もやったかわかんないですけど、はい。
うちの子も白痴なんですが、アナルちゃんも白痴的な声を出してね。
はい。
おかしな格好でやってる方なんですが、
はい、
はい、とか、まあ、助けという障害者の方とかね、腹痛の、まあ、障害に負けない、主人が出たりとか、
はい、
あと、なんと、おっぱい、生おっぱい15秒揉めて、有料だっていう時間とかね。
やってるの全然怖いじゃねえかって、また何かと言いますけどね、毎回毎回毎回。
100円で、5秒100円ハグできるとかね、
すごい
ですね、スポーツとかね。そういう時間がありますんでね。よかったら、まあ、人だけにね、触れ合いに来てほしいと。うん。インターネットラジオでないものは、触れ合いだっていうことで、実際のね、
お願いしますね。あ、そうだ、うん。それでもう一つ、それで思い出した、そのやつで。あ、奥さん知ってたのこれ。
いやー、もう、
リベントしますね。もう、何言ってもダメなんで。
そうだ、
私は、あ、ダメってます。
これ、もう一つ聞きたかったのは、うちの番組見てます。メディアレボリューションリターンズ2って見ました？
いや、私はね、マグルな関係のものは一切見ない
です。ということは知らないね、何も言ってるか。
知りません。
そうですね。あ、でもね、パンツのこと言いました。
はい。じゃあ、ちょっと、じゃあ、この番組のテレビ見てないのために言うと、実は、マゼさんがゲストに出たときに、まあ、そのメディアレボリューションリターンズっていうのは生放送だったんですよ。まあ、生放送でネットテレビやってて、とあるスタジオでやってたんですけど、そしたら、その日は実はたまたま誕生日とかたまたまじゃないでしょうね、そもそも狙ったでしょう
ね。はい、わかりました。
で、誕生日で、まあ、別にほら、そういうことを表にやっていうよりも、言ってみれば、ほら、なんかこういう、なんか元気がない時だから、なんか元気のある放送やろうっていうので、まあ、集まった皆さんなんですけどね。まあ、ところが、彼、結構そういうの気にするじゃないですか、マゼの計算するの。で、
まあ、
プレゼント持ってこようって話になったらしくて、俺に内緒でね。持ってきたプレゼントがですね、奥さんのパッドが来てるんですよ。
いや、
そう思ってた、そんなね。
うん、後から聞かされて、独善としました。
そういうのが洗ってありましたからね。洗ってない方がよかった
です。で、その後それが
誰
が来るかっていうのは言えないですよね、これ。
それかぶってね、放送してたん
ですよ、ね。かぶって放送してたっていうのは言えないですよ。
知らなかったの、
それは知らなかったの。
知らなかったでしょ。かぶって放送することになっちゃったんですよ、これ。よく分
かんない。なるべくこう、関わらないように。
そうですね、関わらない方がいいと思います、この話。
そうですね、毎日しちゃいますけどね。あ、まあ、それ活動にはね、関わらない。
はい。
そうですね。
関わらないように気をつけて
ます。そうですね、結果、なんかぶってますから、私。
ただ、8月に、ユースト放送をやるじゃないですか、明日島さん
が。あ、予定では8月にちょっとユーストやるんです
か。しわりと子供を連れて出てきても面
白い。いや、私ちょっと無理よ。ビジュアル的に無理。
いや、
ビジュアル的に無理じゃないでしょ。
いや、無理です、無理。
無理じゃないですけどね。
大丈夫ですよ。ビジュアル的にはいいじゃないですか。面白いじゃないですか。
だって、
裸なかなかいないですよ。
ネットで裸流出してる
んですよ。これも謎ですよね。これも都市伝説の中、なんで出してんだって話になるんですよ。
やめてほしいんですよ。
せっかくだからですね。
あと、もう、なるべく見ないようにしてるんですよ。ない存在として考え
ないようにしてるんですよね。
それが一番話です
ね。あ、なるほど。考えないようにして写真撮られてても、もう仕方ないかっていう明らかなんですね、ある意味。
やめなさい。
なるほど。そういうことね。
はい。10年ほど前なので、もう、
わらわら
ことにしてます。
あ、ない、4年ぐらいでも撮ってます
から。やめなさい。
6年でも撮ってますね。
なるほど。
てか、27年でも撮ってます
よ。やめなさい。
からも。
あ、そうなるか。
やめなさい。
出てきてからも撮ってますね。
やめなさい。
という、まあ、いろんな都市伝説を今日は、ね、真相を聞いてみましたけれども。
ありがとうございます。
本当にありがとうございます。ということで、まあ、ネットテレビには出ないってことですね、奥さん、さすがに。
ね、
まあまあ、でもさ、よくよく考えたらさ、奥さんのビジュアルでダメだったらさ、我々寝てたらまずいんじゃねえかよ、奥さん。そう、
俺もマスクかぶってなんとかしてるのに、まあ、秋山さんは寝たら出ざるを得ない。
出ざるを得ないけど、まずいよね、俺が出てんのってね、ずっとね、顔。
だからこそ、なんかま、ナマコちゃんや、ね、可愛らしい女の子で、
あの、俺からナマコさんって出てたんでしたっけ、あの番組。
出てなかったんですよ。君のところ出てましたっけ？君のところはまあ可愛らしいですけど、
君のところ結構出てますよ。武田幸子さんとか三村かなさんとか、
三村さんも出てますからね。
本川田木さんは出てないですかね、何度も見ますけど。
そうね、
はい、ということでね、これがめんどくせえな、殺してってということで、
何をやらせるんでしょうかね、
はい、ということでございまして、まあだからね、あの、ということで8月の放送はですね、奥さんもビジュアルが出ないということで、私は出ないで、顔出ないで、あの、頑張っていこうかと思っておりますんで、まあその話はどうぞ。
食べるならマスクをかぶってやってください。
そうですね、まあ、そのマスクでやりますんでということで、都市伝説聞きましたということで、マズレの危険さんと奥さんのオルガスムさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
みんなやりたい放題、アシカジマカイトのウィアレスラジオ。
ウィアレスラジオのオリジナル T シャツ大好評発売中。インターネットテレビでも話題に上がったあの番組オリジナル T シャツがインターネットショッピングで買えます。番組のホームページからリンクされてますので気軽に買ってくださいね。金額は2940円から。よろしくお願いします。
バカですよね、変態ですよね。
さっきも言ったけど、総力無限に見て
だってこれ、
この子も出ます。
ねえ、君たち歪んでない人間なんている？
まあ、いない。
それだっていない。
インターネットテレビ、アシカジマカイトのメディアレボリューション2ターン2、ユーストリーム上で好評配信中。ミスターやりたい放題、アシカジマカイトのフィアレスラジオ。
はい、ということでですね、今日はですね、ボーリング場にやってまいりました。
はい、こんにちは、DJ マサエです。
はい、ということでね、
はい、唐突ですね。
唐突ですよ。
はい、あの、前回ダッシュとかもやりましたけど。
だから、はい、今はそういうスポーツ企画をたまにちょこちょこっと入れていこうかなと思いまして。
はい、なんか、私の回だけどんどんなんかスポーツコーナーみ
たいな。いや、大丈夫ですよ。そろそろまた帰ってきますから。いろいろそろそろ帰ってきますから。
はい、でもまあ、あの、たまには体を動かさないと、なまってしまうので。
そうです。今回ね、まあ、まあ、別に何かの勝負でもなく、単純にボーリングやってみてどうでしょうっていう。
あ、そうなの。勝負じゃないの。
勝負してもいいですけど、
はい、
どうなんですか、これ。
あれ、なんかもう勝負なのかなって思って。
あなたは得意なんですか、苦手なんですか。
得意でもないし、でも苦手でもない。あの、会社のボーリング大会とか、まあ、女子はハンデいっぱいついたんだけど、女子の中で1位だったこと
がある。地区の、
地区の組合の。
何手くらいなの？何手くらいするんですか、平均で。
あ、でも、すごい、それ何年も前だから、いくつだったんだっけって感じなんですけど。120
ぐらい。
100、あれ、100だ、100はでも行きますよ、
確かに。100は行く。
はい、あ、その時はでもね、確か140ぐらい行ったかも。
俺はひどいのは、180も行くんですけど、50ぐらいになってるの。
あ、差が激しい。
差が激しいです。
でも私もそう
か。コントロールがない。
コントロール荒いと、私も80とか。
なんかコントロールそうですかね、どうしてもね。
そうですね。でも、そうすると、逆にこの、バンゲームの方が、ね、なんか、ぶつかれないで、その、こう、いい感じに投げれるかもしれない。
ということで、1ゲームだけ試しにやってみまして、はい、何のかっていうのを実験でやってみる
という。実験で、実験コーナーということで。
はい、はい。
はい、お願いします。
じゃあ、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
今回の DJ マサイコーナーはですね、ボーリング企画でございますが、まあ、ダーツも得意ですが、ボーリングも話聞いてるとなんか得意そうだなという感じでございますが、さあ実際どうなることやらということで、実際に、その様子を聞いていただきましょう。
これやっぱでも、最初は大事じゃないですか、この入り具合が。もう自分が何ポンド出したのかすら覚えてないっていうね。
でもね、何を言うにしたら一応言っとくとか、
はい、
名字で全部出てるよね、本名の。
今回ね、なんか出されるまで気がつかなかったけど、お互い頭もう一文字なので、ね、
そうだ、本名はね、俺もこうやってみるとバカバカしい名字だな。
はい、じゃあ、あの、足立島さん1投目どうぞ。投げました。あ、結構真ん中じゃない？思ったけど右にそれます。
結構まっすぐだ。
結構まっすぐ。
結構ま
っすぐ。3本。これスペア取る自信のほどはどうだろうと。
あれ黄色いピン。なんか特別なピンとかあるんですかね。全く分かんないですけど、なんかやっぱ試してみたら DJ マサイさんのところに黄色いピンがありまして、今まあ、とあるボーリング場になんかのキャンペーンのピンなのかもしれないですけど、倒せたら倒してみたいと思います。全く我々は分かっておりません。はい、お、行けるか、真ん中行ってるよ、真ん中。お、いいんじゃない。あ、いいね、いいね、いいね。あ、黄色いピンは倒した。9本スペア取れるんじゃない。軽くすりゃいいじゃないか。ああ、まあまあまあまあ、わかるけど。なるほどね。さあ、スペアを狙って DJ 正江さんが行きます。はい。さあ、どうなることやら。おお、これはダメかな。あ、でも行くか。あ、行った行った。うまい、コントロールいいね、次。
いいじゃん。
そんなコントロールいいの、あなた。まあ、第一フレームの様子を聞いていただきましたが、まあね、足利海斗がね、なんかコントロールボロボロになってるっていうのは分かったと思うんですけどね、なんか5年ぶりとかいうのがなんかね、言い訳聞こえてきますよね、ここまで来ると。これまずいよね。それ逆回すれば言わなかった方が良かったかもしれないですね。最初からひどいんだっていうので、まあまあまあ、そのうちこれがね、どういう状況なのかっていうのは分かりますが、それよりも DJ マサイのコントロールがね、良かったというね、感じなんですが、まあ彼女も彼女なりに、ボールが入らないとかですね、重いんだとかそういう言い訳をしてるっていう、言い訳の二人だねこいつら本当に。まあ、基本負けず嫌いなんですね、二人ともね。だからまあ、相手に負けないようにしようとしても、負ける言い訳もしてるっていうね。さて、その後ですね、なんか黄色いピンっていう話も出てきましたが、黄色いピン、結局この後分かったんですが、何の意味もありません。ということで、まあ、引き続きどういう風な結果になっていったかっていうのを、聞いていただきましょう。
お、ちょっと結構真ん中行ったんじゃないですか。あー、惜しい。
出ましたよ俺。いやでもストライクにならなかったね。まあまあまあ真ん中うまく。
何これ？
こんなのあだ今のボーリング場。お、あ、これはまずいぞ。チャンプしましたね。3本。あ、なるほどね。
出してみようかな。
あ、どうだ。あ、俺よりチャンプしようかな。だからスピード見ちゃったら悪いだ。スピードを出そうという気になったらダメだぞ、このボーリングは。スピードのゲームじゃないからね、これ。いや、でも俺も1球目やってみるのか、どのぐらいスピード出るんだか、本当に。あ、そう。スピードのゲームなんだ。スピードが出るんだもんね。あ、いいね、いいね、いいんじゃない？お、せや。すごい、すごい。
の街歩きに引き続き周りがうるさいところでばっかり収録して聞こえてるのか心配ですが、そして足利さん2投目どうぞ。あ、いいんじゃないですか、斜め。あ、おー、ナイス。おー、決めますね、最後の最後。あともう1個だね。じゃあ 出れますからね、スペア取ったらね。はい、ラスト頑張ってください。やっぱり右にそれたね。
どうしたな最後。
お疲れさんです。
うわ72ひでえ。
何そのスコア。まあもっとひどいことあったからいいけど別に。72。これでこの人はタッキーでも出しちゃったらダブルスコアじゃん。あそう。さあラスト今115点でございますよ。でスコアスペア下がっておりません。どうなる。ストライク出ちゃう。出ない。これでもう間にダブルスコアにはならないのか。よかった、ダブルスコアにはならないね、これでね。はい、122点。さあでもこれスペア取るか取らないか結構ね、最後のスコアを作る上では重要ですよこれ。でもあれこれとさっきの取っとくと全然違かったんだね、こういう展開がね。さっきの取っとくと全然展開が違かったんですよ、DJ マスターは。難しいですな、こういうスポーツっていうのは。そういうどっかで一つのミスが命取りって言いますけど。あ、取ったか。あー、1個最後スペア決めきれず123ということで DJ マスターさんの勝利。
ありがとうございます。
すごいね、123うまくできてるね。もう大体もうこんなもんだよね。どうでした。
はい、もう1、2年ぶりですけど私も。
ああそうですか。
はい、でも楽しかったです。
123は出るってことですね、あなたが大体ね。
うん、でも私最初のゲームの方が点が出るから、もう2、3って続けてきても疲れたんで。
バテる。まあ女性の場合どうしてもしょうがないですね。あとあなたの場合何、指が大きいから結局入らないの、小さいやつは。もうワン
サイズ小さいと多分抜けない
で。結果覚えるのを持ってっていう。だからバテるってことね、そのゲームが。
まあ言い訳させていただくということね。
じゃあ俺どうすればいいんだよ。だんだよこれスコア。なんであのスコアな。
いいんじゃない、だって5年ぶりでしょ。
でも徐々に少しずつ調子は戻ってきたんだけどね、全然ダメでしたね。配慮がひどかったな最初が。ね、まあまあまあまあまあいいでしょう。まあとりあえずゲーム終了とやってきますか。
終了でいいですか。
もう一ゲームやってみますか試しに。まあまあまあ、まあ別にこれ勝負じゃなくね、きっと取らずにね、まあやってみます。いや、リベンジはしないけど、もう一回ちょっともう一ゲームやってみますか。
やりましょうか。
まあ俺が72で、DJ マサイが123っていう大惨敗ですよ。本当にね、どうしてくれるんだって話ですよ。でね、まあ、スピードの話してたじゃないですか。球速は出るんですよね。で、球速がね、二人とも気になっちゃって、実際のところ途中、まあね、このスピードこうやって投げたらどうなんだろうとかって、もうスピードを、ね、気にしちゃって、まあ実際のところスピードはまあ俺の方のが出るんですけどね。まあこう高いコントロールを良くしないといけないときはあれですね、面白いのはまあコントロールを抑えるためにまあ丁寧に投げるじゃないですか。そうすると球速って必然的に落ちるんですけど、それで落としたら DJ マサイが普通に投げるスピードの方の方が速いんですね。ということは彼女は女性の割にはボーリングのスピードの球速は速くて、プラスあれなんですよ、コントロールがいいんで、まあ、だから女性の割にはスコアが結構いいんですよね。1、2年ぶりって言ってても。だから、120とか、実際の前のね、ボーリング大会140ぐらい取ったとかって言ってますが、彼女も実際のところ、その、球速を気にし始めちゃったんで、そのスコアが落ちてるっていうのもあるんですね。だから、球速を気にし始めちゃうと、なんか早く投げないといけないっていう、感じになっちゃって、コントロールがね、なんかね、おざなりになるっていうのはありますよね。まあ、もちろんこの72っていうのは、それを言い訳にできるような数字じゃないですけど。野郎だったら普通100は取れよって話ですけどね。ちょっとコントロールはひでえなっていう。まあ野郎女関係ないんですけどね、今の時代は。でもちょっとひどいなっていう感じだったんでね、ちょっとショックを受けましたが。で、あまりショックを受けたせいでですね、もう一ゲーム結局やることになってしまったということでございまして、多分ですね、DJバさんが空気を読んで、俺が言いづらいだろうなと思って、彼女がもう一ゲームやってみるという、彼女が同情したって感じで、もう一ゲームやってみました。
ミスターやりたい放題、アシカジマカイトのフィアレスラジオ。
フィアレスラジオのオリジナル T シャツ、大好評発売中。インターネットテレビでも話題に上がったあの番組オリジナル T シャツがインターネットショッピングで買えます。番組のホームページからリンクされてますので気軽に買ってくださいね。金額は2940円から。よろしくお願いします。
バカですよね、変態ですよね、変態です
よね。さっきも言ったけど、総力無限に見て、
だってこれ、
この子も出ます。
ねえ、君たち、歪んでない人間なんている？
まあ、いない。
それだっていない。
インターネットテレビ、アシカジマカイトのメディアレボリューション2ターン2、ユーストリーム上で好評配信中。
ミスターやりたい放題、アシカジマカイトのフィアレスラジオ。
いいね。さあ DJ マサイさん、疲れるとは言ったんですが、ボールを軽くしてみます。さあどうなることやら。あ、でもあなたはそっちの方が合ってんな。確かに、いや確かに合ってるよ。いやでも合ってんな、ボールは
曲がっちゃってて、ボールは合ってる。
ちょっと自分が許せない感じになってるでしょ。惜しい惜しい。
ガーターのやつ一番しょうがないパターン、はい、だったら最初から重いボールにしとくよ、ね、おー、ストライク。
すごいすごいすごいすごいすごいじゃん。
あと2投、つまりここをストライク取らないとダメということです。さあどうなるか。
逆転のチャンスは大ですよ。どうだ、割れたということで8点ということで、一応1勝1敗だけど、総合スコアがあなたの勝ちだからあなたの勝ちなんだけどね、どっちにしろね。もうまあまあまあ、スコア作りのためにでも100切らないね、疲れる割には。疲れるあれだね、最初からボールが合ってればよかったのかもしれないね、最初から2つ使ってれば、うん、かもしれないね、点数良かったかもしれないね、僕もね。うわー、狙いすぎた、最後の最後最後の最後狙っちゃったよ、この人。本当はここで俺がもうちょっとアレクトストライクを取ってやれば、さっき123よりいい手が出たんだけどなーってなったら、まあでもどっちにしろ、まあ一応いっぱいですが、 DJ マサイの総合点で勝つ。
ありがとうございます。一応いっぱいだ
よ。まあまあ参りました。はい、
でもいいんだからね、2ゲーム目は100を超えて。
そうですな、
よかったです。
はい、ということで結果ですね、一勝いっぱいの、まあ言ってみれば同点のようですが、実際にはね、最初のゲームあまり点数がひどかったため俺が、はい、総合点で DJ マサイさんの勝ち。一応3桁はちゃんと連続で取ってます、
ね、来ましたね。
1年ぶりとか2年ぶりとか言ってる割には。
そうですね、なんか意外ですけど、ね、
いや、よかったね。
よかった。
よかったよ。それよりもひどかったのはあれですね。何だったんでしょうね、最初のあのラジアスは。
まあでも波があるって言っていたから、その通りです。
まあ大体最後のモードがバババって続くんだから、本当もうちょっとスコア出てもいいだろうというような気もするんだけど、出ないというのがね、このボーリングの。素人の人はそうなっちゃうんですよね。やっぱり、プロの場合、それコントロールがよくあるから、ストライクとかスペアとか取れるようになるかって言われたんですけど、なかなかうまくいかないですな。
らしいですね。
いやね、あとね、スピードってやつでしょ、俺気にしてたでしょ。でも本当は、これ昔から言われてるんですけど、俺昔もっと速かったんですよ。でも、その時に言われたのは、だからお前コントロール悪いんだって言われたんだから、スピードを気にしすぎて、要は倒すことに気にしちゃうとダメらしくて、実際のところ女性で、うちの妹はすごい遅いボール、あなたより、あなたの3分ぐらいのスピードの、あなた以外女性の方が速いじゃない。
そういう人いますよね。すごいスローなんだけど、まっすぐ、
つまり角度と合えば、
はい、
コントロールさえ合えば実はまず倒れるスポーツなんで、スピードあんまり関係ないんだよって言われて。
私でもそう、なんか本当はさ、みんなのプロの人とか見てるとカーブするじゃん。
そう、
ボール自体が。
でもカーブはね、できないですよ。
できないの。私でもコロコロポーズもまっすぐ、
あのね、
まっすぐ投げるかっていう、
やる方法はあるんですけど、俺実はカーブできるんですけど、コントロール悪いとカーブ絶対ダメ。すぐに行くからガーターに狙いすぎて、そういうことなんです。ただカーブの方も、まあ、角度として実はまっすぐに入るよりも、実はカーブでこのぐらいの角度でボールっていうのは、まあ、ラジオでわかんないですね。角度があって普通のストレートのボールでは入んない角度より、カーブで入ってくるこの結構角の入るカーブの方のが実はストライクに取りやすいっていう、うん、ある
だろうね。いろいろこういろんなところに当たるからね。
だからそればっかりは難しいってね、なんと見えないです。まあそんなところで、まあ、どちらですよ、私の惨敗ということになりました。まあよかったんじゃないです
か。久々にいい運動に、
いいな、運動になりましたね。
した
どうですか、これはあれですか、次回のダンス大会に変わる企画になりそうですか。
私はぜひとも、ね、やっぱね、足立さんがこうやってないで、まあ、後ろで見てて、なんかこんな時マゼルナさんだったらレーンの先まで行って押し込んじゃいそうだなって、ダンスの時なんかそうだったじゃないですかって。
ああ、なるほど、なるほど。つまりマゼルナ危険からやったら面白そうだなと。
なんかこうみんなあの人はこうするだろうなとか。
どうかな、マコさん。どうだ、
マコさんきっとなんかこうスローなんだけど入っちゃうタイプ
なんかね、イメージ。
2戦目ね、なんとかね、勝ちましたけれども、まあ1勝1敗で、スコアで言えばね、DJ マサイの勝利ということでございまして、まあ負けてしまいましたけれどもね、なんだろうね、ボーリングっていうのはやっぱりコントロールのゲームなんだなって改めて思いましたね。力んでやったりしたらダメですね。だからやっぱりね、練習とかしといた方がいいですよ。やっぱり1年ぶりとか2年ぶりの人はね、スコアは落ちます、結構。なのでね、という言い訳しててしょうがねえじゃねえか、大事ですけど。まあまあまあまあ、まあ、ダーツ企画の代わりにボーリング企画やってみたらという企画ですが、まあね、今後これが定期化するのかどうかは、まあまあまあ、今後の反応を見ながら、決めていきたいなと思いますがね、まあまあ、そういう、ゲームもね、また年内やっていきたいと思いますんで、皆さん、ダーツかボーリングになるかわかりませんが、ご参加お待ちしておりますと。
忍者やりたい放題、足利島海人のフィアレスラジオ。
フィアレスラジオのオリジナル T シャツ、大好評発売中。インターネットテレビでも話題に上がった、あの番組オリジナル T シャツが、インターネットショッピングで買えます。番組のホームページからリンクされてますので、気軽に買ってくださいね。金額は2940円から、よろしくお願いします。
バカですね、変態ですよね、変態です
よね。さっきも言ったけど、総力無限に見て、
だってこれ、
この子も出ます。
ねえ、君たち、歪んでない人間なんている？
まあ、いない。
それだっていない。
インターネットテレビ、明日今回とのメディアレボリューション2ターン2、ユーストリーム上で好評配信中。ミスターやりたい放題、明日今回とのフィアレスラジオ。
こんにちは、ピムント、小宮山です。ピムント、海山のピムントクイズ。さあ、今月の問題です。ペルーのモヒカ族が作る壺には、セックスのシーンが多く描かれていますが、その中でも人気の高いのはどんな絵でしょうか ?1、シックスナイン。2、アナルセックス。3、銃刊。僕ちゃんは常にペロンチョペロンチョプレイがたくさん映ってほしいんだ。それではシーキングタイムスタート。ピロンピロンピロンピロン。あ、さあ皆さん答えは出ましたか？それでは正解の発表です。正解は2番アナルセックスでした。チアンチアン。
本当にね、ペロンチョ海山、まあ、いい加減してもらえないですか、本当に。はい、ということでね、お送りしました、フィアレスラジオ、いかがだったでしょうか。次回の放送は6月8日アップでございますが、そうなんです。次回の放送はですね、デザインフェスタ、ボリューム33というのをですね、総力取材をしようと。まあ、言ってみれば、デザインフェスタのその母体とは全く何の関係もない、番組なんですけれども、まあ、及川生子さんがね、出展するということで、それを取材をしながらですね、いろんな人とね、なんかね、いろんなところを回ろうかなと。もうね、回る人ね、もう、まぜんな検査も入ってきますんでね、どんなね、取材になるか楽しみですね。ということで、また来月お会いしましょう。ということで、See you next month! バイバイバイ!